3、常任委員会が行政視察を実施。総務環境文教構成常任委員会が所管する事業の先進地視察を行いました。現場を訪れ、各市の担当者から施策の説明を受け、現場の声を聞くことは大変勉強になりました。今後の議会活動に生かしてまいります。総務環境常任委員会、日程、令和7年10月22日水曜、23日木曜。三重県菰野町、交通安全について、都市計画事業について、三重県菰野町を訪問し、先進モビリティサービスの導入による地域公共交通の維持と利便性向上の取り組みについて行政視察を行いました。町民の声を聞き、実際に取り入れながら地道な努力で菰野町マース、MAAS、お出かけ菰野を作り上げたことがよく理解できました。町の公共交通の運行状況を個々に分析し、効率的な運行のためにコミュニティバスの路線を集約し、乗り合いタクシーと併用させ、町内の短中距離長距離のニーズに合った移動手段を提供すると、きめ細かく丁寧に事業を進めている印象を受けました。今回の視察では、移動に際し、コミュニティバスを利用したことで、同乗した方々からコミュニティバスの利点や乗り合いタクシーの課題などの生の声を聞くことができ、有意義な視察となりました。行政視察の写真があります。京都府亀岡市、環境公害対策について、リサイクル及びゴミ処理対策について、京都府亀岡市を訪問し、亀岡脱炭素未来プランに基づく地域脱炭素化の取り組みについて行政視察を行いました。視察では行政、民間、住民が連携し、地域特性を生かした形で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが総合的かつ着実に進められている実態を確認することができました。視察事項の説明では、本格的な取り組みをされていることが分かり、感銘を受けました。今回の視察では、自治体がしっかりとした方向性を示し、その上で行動を起こすことで、住民や企業の関心を高め、より大きな取り組みへと波及させていくことが重要であり、そうすることで一見中心施策になりにくい環境でさえ、自治体にとっての強みとなりうると実感することができました。行政視察の写真があります。文教構成常任委員会、日程、令和7年9月30日火曜、10月1日水曜、大阪府富田林市、青少年健全育成について、富田林市にあるきらめき創造館、通称トピック TOPIC のコンセプトは、若者の育成拠点であり、若者の育成を主としながら、地域交流の促進や障害学習の推進などを事業の柱として位置づけ、若者の交流・学習・参画を支える公共施設として注目されており、和光市の若者政策や公共施設運営の参考とするため、現地視察を行いました。行政と若者が対等な立場で意見交換を行い、提案を事業化する仕組みは、若者の地域定着と市民共同の促進という観点から非常に意義深い取り組みであり、和光市においても大いに参考となる事例だと感じました。和光市でも 子ども・若者の意見を聞く取り組みが始まっていますが、ただ意見を聞くだけでなく、施策として実現していく仕組みが必要だと考え、富田林市の取り組みは大変参考になり、有意義な視察となりました。行政視察の写真があります。大阪府寝屋川市、社会福祉の推進について、寝屋川市が令和元年10月に市長部局危機管理部に監察課を設置し、市独自のいじめ対策として取り組んでいる寝屋川モデル、いじめゼロに向けたアプローチについて説明を受けました。寝屋川市子どもたちをいじめから守るための条例、およびいじめ被害者支援事業補助金の概要についても説明と質疑応答が実施され、寝屋川モデル、いじめゼロに向けたアプローチについて説明を受けるなど、寝屋川市の市長公約としていじめゼロを強く掲げている市政運営仕組みづくりが市民目線を重視されており、強く印象に残る視察となりました。今回視察をした寝屋川市の取り組みについては大変勉強になり、こうして他市の事例を知ることで、当市の取り組みの実情も知れ、やはり視察することの意義深さを感じました。行政視察の写真があります。各議員の行政視察報告書、視察概要、所見及び所感は、市議会ホームページに公開しています。また、会議録でもご覧になれます。会議録は、市議会ホームページ、図書館、本館、文館、公民館、中央、南、坂下、市役所3階行政資料コーナーで公開しています。総務環境常任委員会行政視察報告と、文教厚生常任委員会行政視察報告の二次元コードがあります。和光市議会、令和7年度常任委員会行政視察で検索。